ひばりクラブおよび落語会の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、いろんなこともありまして、いろいろな会にも出たりなんかしてですね、先ほどちょっと仮眠をしまして、またこの録音してるという状態なんですが、誇り高き日本で満足な人生。やはり自分が住んでる国は誇り高き国がいいですね。それから、やっぱり人生が幸福になるというのは非常に難しいんですけど、私、幸せ砂時計ってやってるんですけども、幸せの中には不幸が入るんですね。しかし満足の人生というのは自分の判断でできるんですね。ですから私は誇り高き日本で満足な人生を送りたいと思いまして、自分自身の人生は満足なんです。お金とかそういう意味じゃありませんよ。満足なんですが、やはり日本全体はやっぱり社会は自分ではないで、なかなか思うようにいかないんですね。で、それをじーっと考えておりましてね。一つは第一章ですけども、なぜ自由平等民主的なのに格差が広がってるのか。江戸時代のお百姓さんと武士よりか今の方が広がってるという非常に奇妙な状態があるんですけども、これは日本だけじゃないんですね。アメリカもそうなんです。この前伊藤先生に教えていただいたんですが、アメリカでもどうもそうなってんじゃないかっていうことで、ちょっとご質問しましたらね。1950年ぐらいから1970年ぐらいまでは、アメリカの人が働いて富が溜まりますね。溜まるっていうか、働いただけ富が増えるんですけど、その増えた富の約半分を、その働いた人がもらうと。つまり働いた人の賃金が上がるという形で還元されてたと。ところが、1980年ぐらいからだんだん様子が変わってきて、伊藤先生の話ですとね、はっきりと変わったのが、クリントンが大統領だった時代。だから、1990年以降ですね。1990年以降の30年間、日本とほとんど同じなんですけども、国民が働いて富が増えますね。普通 GDP の伸びなんかで計算するんですけど、富が増えますね。その富のうち、たった 3%、30分の1だけが普通の人に行って、あと 97% は全部超大金持ちが取っていっちゃったんですね。これはシステムをそうすればいいんですね。で、だからこの自由平等民主主義でフランス革命が一応成功して、殿様とかみんな殺しちゃって、さあこれで国民の社会ですよってなったんですよ。しかしそれから200年、結果的に見ればですね、国王のも除き貴族もいなくなったんだけど、格差はむしろフランス革命以前よりか広がったと。日本ですと徳川時代よりか今の方が格差が広がってると。じゃあ何のためにフランス革命やったんですかね。フランス革命の時に、日本はそれほどじゃなかったです。日本はやっぱり武士がね、非常に国民のことを思って生活してましたから、天皇陛下もそうですね。そうですから、そんなね、暴動みたいなこと起こんなかったんですけど、それでもやはり武士はいいなと思ってたんですよ。それフランスなんかでは特にそうですね。だから革命を起こして、みんな平等、人はみんな平等、これは白人男性という限定がついておりましたけど、いずれにしても、貴族とか平民とかそういうことないというようになったのに、かかわらず、200年経った現在は、むしろフランス革命以前とか、日本の江戸時代以前の方が今よりも格差が少ないと。この頃、江戸時代の随分歴史研究が進みましてね。一つは左翼の歴史家というのは減ったからによるんですけどね。左翼の歴史家というのは物事をそのまま見ないんですよ。自分の思想が正しいと思って見るもんですからね。人間は正しいか間違ってるか、今の自分の考えが正しいか間違ってるかは、事実を知ってから考えるっていうのですけど、逆になっちゃってるんですね。共産主義なんかそれの典型的ですね。俺の考えは正しいから違う奴は殺すと言ったのがスターリンですよね。毛沢東もそうでした。今の中国もそうでね。党と意見の違う人は間違いだってなるんですね。それはちょっと別にしまして話がそれましたが、自由平等民主的な社会ができたのに格差が広がった。これに対して実はね、非常に言いにくいことで、このブログを聞いてる人も気分が悪くするかもしれませんが、それがあるから格差が広がってるんですから、 一応歴史的なこともちゃんと学んでみたいと思うんですね。どんなにムカムカする話でも、やっぱり知らなければならない話を知るっていうことはね、やっぱり人間として必要だろうと思います。原因は国民だと言った人が多いんですね。しかも、まあ1789年にフランス革命が起こって、まあ、1800年ぐらいになるとナポレオンが登場してもう一回帝政に変わって、それからまあ2回ぐらい革命がありました。特に1848年の第二革命、二月革命ですかね。まあ、これは非常に激しくて、まあその最初はブルジュア裕福な商人が中心となって革命を起こしたんですけど、もう1948年ぐらいになりますとね、労働者革命っていうな感じですね。もう社会の本当の農民とか、日雇いの労働者、過酷な労働者を強いられた人たちの革命だったんです。まあ、その頃イギリスでマルクスとかエンゲルスがですね、資本主義下における、労働者の過酷な人生というものに憤慨してですね、まあ、資本論を書いて、そして後の共産党が生まれるんですけど、共産主義が生まれるんですけどね、そういったまあ激動の期間ではありました。その期間にですね、ちゃんと生まれた人がいるんですよ。偉い人がいるんです。その人がですね、実はこう言ってますね。民主主義においては、人々は自分たちにふさわしい政府を持つ。その人の英語がちょっとついてました。まあ、英語は別に同じ文章で、もともとこの人はフランス人ですから、別に書くんだったらフランス語で書かなきゃいけないんですかね。民主主義においては、これ非常に重要な言葉ですね。民主主義っていうのは、国民が主人ですね。今までは国王が主人だったり、貴族が指導したりしてたんですけども、その代わり、民主主義においてはですよ、人々が主人なんです。ということは、人々は自分たちにふさわしい政府を持つ。そうならざるを得ないわけですね。人々が主人なんですから、その主人の思う、主人が正しいと思う政府になるんですよ。政治体制になるんです。主人が理解できないものは政治体制にならないんですね。ですから、民主主義の悪いところがあれば、それは国民に責任があると言った人もいるんですね。で、ここの言葉では民主主義においては、人々は自分たちにふさわしい政府を持つ。これを言った人がフランス革命の直後なんですよ。だからまあ頭のいい人はですね、フランス革命の状態を見て、国王とか貴族とか僧侶とか、まあその他の人を全部除いて処刑しちゃったんだけど、ギロチンでですね。次に来る人は富裕な市民だったんです。まあいわばインテリですね、知識のある。労働者とか農民はまだ下の方にいたんですよ。そうするとこの人たちが今度政府を握って、人々は全て人はみんな自由で平等だって言ったけど、それはその富裕な、今で言えばエスタブリッシュメントです。それから例えばディープステートみたいなのも全部そうですね。そういった人たちが、政府を、国を握りましたね。で、選挙はします。それから人々に自由も与えられ、平等もなって、選挙もあるんですけども、牛耳ってんのはこの上のですね、人たちなわけですよ。で、それが今度は自分たちの好きなような政府を作った。そのことを言ってんのが、民主主義においては人々は自分たちにふさわしい政府を持つ。こう言ったわけですね。で、それから約80年ぐらい経ちまして、もう一回やっぱり社会というものがどういうものかっていうのを、まあ、ヨーロッパを中心に考えたわけですね。まあ、その頃そういったものはヨーロッパが一番進んでおりました。まあ日本は明治維新が始まって、まあとにかく日本に攻めてくる清だとか中国ですね。それからロシアなんかがありましたし。もう防戦するのに大変でしたから、もうそんなこと民主主義はどれかなんていうことをね。だけどまあ、板垣吉四とも自由は死せず、なんつってね。福沢諭吉に、人は、人の上に立つ人はいないと。人の下に着く人もいないと。まあいうようなことをお話になったりしてですね。次第次第にそういう民主主義、自由平等、民主主義というのが人々に浸透してきたっていう時代ですね。まあその時代に、そのちょっと後の時代ですかね、1920年から30年ぐらいの時代にですね、まあ、ドイツではマックス・ウェーバーという非常に優れた社会主義者が出ましたし、社会主義者というか、社会学者ですね。社会学の学者が出ましたし、それからスペインではオルテガ・イ・ガセットっていうですね、これも まあ、少し変わった人ですけども、社会を鋭く解析した人が出ました。まあ、その人たちの本をですね、僕若き頃読んでですね、こう書いてありましたね。これはオルテガ・イガセットの方だったと思いますが、民主主義になると戦争が増えるって書いてあるんですね。なぜかって言いますと、それまでは貴族政治ですね。貴族政治は貴族っていうのはちゃんと学問もやって、それで自分で考えて、国というものが非常に自分と距離が短いんですね。数も少ないですから。ですから戦争をしたら自分たちの国はどうなるか、自分は死ぬか生きるかっていうようなことを本当にこう自分のものとしてよく考える。しかも知性もあった。っていうことで、議論もきちっとできる。だから戦争はできるだけ避けたっていうんですね。それでも、ヨーロッパの戦争って日本に比べればものすごく多いんですけどね。マックス・ウェーバーの話では僕はね、一番印象に残ってるのはですね、こういう民主主義、自由と平等民主主義になるとね、大学の先生は勉強が嫌いになるっていう、まあ、そういうことがね、書いてありました。まあちょっと言葉はきちっとしてますよ。だけども、考えてたらそうなってましたね。僕は普通の会社からですね、会社の技術者から大学の方に移りましたらね、本当にそう思いました。現在の大学の先生方で学問が好きな先生って本当に少ないんですよ。もうびっくりしちゃったんですけどね。マックス・ウェーバーが言った通りになりましたね。で、フランス革命から約200年を経ちまして、この前、虎ノ門ニュースで伊藤先生とも議論しましたが、本当にね、今のアメリカの社会の乱れ、それから日本の社会の乱れはですね、この文章通りなんですよ。民主主義においては人々は自分たちにふさわしい政府を持つ。つまり、国民の一人一人に自由が与えられ、平等が与えられ、その中で選挙をして民主的に政府を選ぶと、それは国民の総意になります。国民の総意は必ずしも国民の希望にはならないんですよ。つまり騙されるんです。で、それが一番あれで、僕の言ってるゴーグルですね。NHK ゴーグル、朝日新聞ゴーグル、それから自民党ゴーグルのかけると、我々は自分の目で見てるようで、実は全然違う騙しの絵を見てるわけです。しかしこの騙しを見破るっていうのはすごい大変なんですよね。難しいんですね。それから騙しを喜ぶっていう人もいるんですね。それはどうしてかって言ったら、国民の質が悪ければ自分だけが得しようなんて心の中で思ってるのがいるんですね。で、自分だけ得しようってことは人に嘘をつこうと思ってるわけですね。まあ参政党なんか、僕の関係した参政党なんかは大変に申し訳ないけど嘘つき政党なんですね。だけど参政党がある程度の支持を得るっていうのはわかるんですよ。それは嘘が好きな人が社会の中にいるんですね。これがここに言ってる、なぜ自由平等民主的なのに格差が広がるのか。いや、民主主義というのは人々が自分たちにふさわしい政府を持つ。だから、まあ参政党なんていう政党はですね、僕はもう事実をきちっとこれから示していきますけれども、嘘が好きな人が世の中にどのくらいいるかっていう感じなんです。その分だけ議席を取るっていう感じなんですね。参政党の人は全部嘘つきですよ。議員さんはね。少なくとも議員さんは全部嘘つきです。それはもう全部私証明できます。だけど、それはこの民主主義ができた途端に言われた言葉。民主主義においては人々は自分たちにふさわしい政府を持つ。私はね、随分メディアに出てきまして、メディアがどんなに嘘ついてるかっていうことをよく体験してきました。だけど、この嘘はですね、どうしてメディアが嘘つくかっていうと、メディアはね、視聴者に、テレビを見てる人、新聞を読む人に、いいようにやろうと思ってたんですよ。善意ではありませんが、お客さんが喜ぶようにやろうと思ってたことは確かなんです。ですから、例えば私がこういうふうに言わなきゃいけませんねって言うと、武田先生、そんなことは視聴者は絶対理解できませんから、こう言ってくださいと。こういうわけですね。それから、そういうことを期待して、事実とは違って行動する。考えるっていう人がいるんですね。例えばリサイクルなんかそうだったんですけども、もうね、リサイクルがいいんだって汚染されますと、ヨーロッパリサイクルやってるって全然やってないんですけど、ヨーロッパはゴーグルをかけないと見えないもんですから、自分の目で見えないもんですから、朝日新聞なんかがとか NHK がですね、ヨーロッパはリサイクルやってるって言うとね、全部そういう頭になって、 で、ヨーロッパ偉い偉いってその前に洗脳されてますから、ヨーロッパが偉いって洗脳されて、ヨーロッパリサイクルしてるって言うと、二つの嘘を信用しちゃってですね、で、俺もリサイクルやろうとこうなるわけですね。そういうふうに一旦なっちゃいますと、今度は僕がヨーロッパに行ってリサイクルしてないとか、リサイクルは余計に資源使うからダメだって言っても、それはね、頭に入らないんです。つまり、それは当たり前ですよね。だって自分に心地よいものだけ、ね、いや、あなたは素晴らしい、背が高くてスラッとして、参考ですねとか言われて喜ぶ若い男みたいなもんでね。実際は違ってても。だけど、そういうのは嬉しいと。だからここに言うように、民主主義においては人々は自分たちにふさわしい政府を持つ。嘘が好きな人の比率だけ参政党が、当選する。ね。それから、リサイクルがいいというのが、ゴーグルで、信用させられた人が、人の話と議論するの嫌だから。で、何にもリサイクルしてないやつをリサイクルしてると言うという社会になる。それで損害を受けてるのが現在。で、具体的に損害を受けてますね。日本もこの30年間、日本人の手元に残る、給料はどんどん減ってるんですよ。僕はね、減るのを一生懸命こう富を貯めてんですよ、僕ら働いて。それが全部取られちゃうんです。それは伊藤先生が言われたように、ここ30年、アメリカでもですね、アメリカ人が働いて作った富の 97% を 0.01% の人が取ってるって言うんですよ。いや、この仕組みはね、後でここでじっくりとお話をいたします。第4章ぐらいになりますけどね。しっかりと話をしようと思うんですね。ですから、まずは、なぜ自由平等民主的な選挙が行われるのに格差が広がるのか。国民がやった苦労して汗水垂らして額に汗して作った富はアメリカですと 97% 持っていかれる。日本ではですね、実は 110% ぐらい持っていかれてるんですね。まあそういうようなことになる。それはなぜか。それは国民に原因がある。つまり民主主義においては人々は自分たちにふさわしい政府しか持てないんだと。それはそうですね。国民が主人なんですから、主人の枠を超えたような政府は持てない。つまり現在のアメリカとか日本の政治の乱れ、国民がみんな苦労してる、ね、それで戦争の危険性もあるというのはどうしてなったか。それは国民の希望である。国民そのものである。ということがまず言えるわけです。